こんにちは。ニュージー大好きポッドキャストです。11月29日月曜日。ニュージーランドではワクチンパスポートを導入してコロナのワクチンを2回接種していると行動範囲が広がるようです。ワクチンパスポートは今までのコロナ対策の警戒レベルではなく新しい警戒の枠組みに移行してからの対応となります。これまでのワクチン接種の証明レターなどは無効になりますので気をつけてください。今日もイベントのご案内からいたします。まず最初のイベント。オークランド日本人会では11月22日より日本政府の支援を受けて日経ビジネス生活支援キャンペーン頑張れ日本を開催中です。コロナ禍で影響を受けたニュージーランドの在留邦人、日系人を応援するため、皆様のビジネスの紹介や、法律、税務、移民、医療、メンタルヘルスについてのオンラインセミナーを開催しています。詳細は、ニュージー大好きのトピック記事、または日本人会のキャンペーンサイトをご参照ください。各 URL は、ポッドキャストの説明欄に記載しておきます。次のイベントは、ジャパニーズフードフェア in オークランド。期間は11月22日から12月19日まで。この期間でしか食べられないメニューなど、スペシャル料理が食べられます。オークランドの参加店、日本食レストランにて実施中です。このイベントは、オークランド経済懇談会が主催しています。こちらも詳細については、このポッドキャストの説明ページに URL を記載しておきますので、そちらをご覧ください。以上、イベントのご案内でした。そして、いよいよ開国というニュースを一本お届けします。ニュージーランド政府は、11月24日、海外からの渡航制限解除についての発表を行いました。これによりますと、ワクチンを2回接種した外国人、これは、ニュージーランドから見た外国人ですね。外国人は隔離施設に入ることなく入国できるようになるそうです。まず第一ステップとして来年1月17日以降はニュージーランド人及び永住権保持者はオーストラリアから渡航が可能になります。次に第二ステップとして来年2月14日以降はニュージーランド人及び永住権保持者はオーストラリア以外からでも入国が可能になるようです。そして第3ステップとして、来年4月30日以降はビザに関係なくニュージーランドに入国できるようになるそうです。これらは隔離施設での隔離が不要になるだけで、到着してからは自己隔離が1週間必要ということです。この到着からの移動や自己隔離の要件などについての詳細については、後日発表される見込みです。もちろん、ワクチンパスポートだけでなく、出発前の陰性証明などが必要になりますが、国境が開き出したということはとても嬉しいニュースですね。多くの方が入れるようになるのは、4月30日以降と、まだ半年近く先のことですので、このままコロナ対策がうまく進んでいってくれることを願ってます。それでは、今週はのりかほのニュースレターフロムジャパンをお届けします。
こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。今日は11月24日水曜日に収録しています。
はい
ちょっと噛みそうになった。危なかった、まあ、ということで早速のりかから言うんだっけ、
うん、
のりかの方から今週のニュースなのか独り言なのかわからないんですけど、聞きたいと思います。
私の今週のニュースは、
はい、
ニュージーランドはちょっと暖かくなってきてるっぽいんであんまり関係ないんですけど、日本は寒くなってきて暑いお風呂に入りたいじゃないですか、
はい、
でもそれはダメらしいっていうニュースです。
暑すぎるニュースじゃない。
暑すぎるお風呂はダメっていうニュース。
へー、暑すぎるってどんぐらい。
42
は暑いの、
うん、40から42はダメで39度くらいがちょうどいいらしい。それしないとなんかちゃんと温まんないんだって体が。
38?
39 くらいで15分から、
うん、ぬるくない？
ね、ちょっとぬるいけど、うん、それがいいらしい。
あ、そうなんだ。
あんまり暑いと汗かいて脱水になったりとか、はい、そのお風呂場、はい、お風呂と脱衣所の寒暖差で、うん、あの倒れちゃったりとかするらしいから、うん、そのくらいがいいらしいよ。
それが今週のニュース、
うん、だから気をつけてね。香織一人暮らしなんだからさ、倒れてても誰も見つけてくれないんだよ
確かにね、よくのぼさたりするもん、
うんうんうん、
そう
ね、暑すぎるんだよ。
でもさ、40、シャワーの温度いくつだ？
42。
やっぱそうでしょ、
うん、
あのさ、お風呂はずっと使ってるから、うん、ぬるちょっとぬるくても、うん、まあいいけど、うん、シャワーが38度とかだったら、うん、寒すぎて死んじゃうんだけど
確かにシャワーの温度は書いてなかった。でも、
あ、そう、
いいのかな、
わかんないけど、うん、42どうなんだろう。まあでも暑、温泉とかってさ、うん、暑くない？
あ、でもぬるいのもあるじゃん。
確かに。それは今週のニュース。
温泉行きたいね。
ちょっと待って、その話その話はまた今度、
また今度、
うん、
分かった。じゃあ、かほりのニュースは、
ニュースにしようと思ってたんだけど、
うん、
あの今週のニュースを言おうと思ってたけどやめた。
何？
今のりかの話を聞いて、うん、お風呂の話が出てきたんで、うん、私はじゃあ2人ごとに変えたいと思います、
はい、
結局と最近私は、うん、サウナにハマってて
らしいね、
はい、
ガチで羨ましい。
整うっていう言葉があるんですけど、
うん、
もう本当に整う。サウナってい
い
なんか、もともと私すっごいサウナとか嫌いで、
うん、
暑いところにずっといるのが苦手だったもん、うんうんうん、だから高校生の時と か、うん、なんか親が温泉すごい好きなんだけど、うん、すごいお母さんとかずっと入ってられない、うんうんうん、温泉とかサウナに。
うちのお母さんもそうだよ。
そうでしょ、うん、なんでだろう、親世代ってさ、うん、でもこの年になって分かったんだけど、本当に高校生の時とか、うん、あんなさ地獄みたいな暑いところに10分も15分もいるのはなんか頭おかしいんじゃないかと。
ドア開けただけでもう出たかった。
そう入った瞬間さ、
うん、出ますって感じ、
ね、そう引き返したくなるじゃんで、だからすっごい嫌いだったんだけど、
うん、
最近そのある YouTuber の同い年ぐらいの女の子が、うんうんうん、サウナに入るとガチで綺麗になりますみたいな、
うん、
肌もすごい綺麗になるし、
うんうん、
ダイエット効果もあるし、
うん、
なんか一回騙されたと思って行ってほしいみたいな言って、うん、私ジムをなんかその大学1年生入った頃から、
うん、
登録してたんですけど、
うん、
最近全然忙しくて行ってなくて、
うん、
払い続けてるんですよ、
うん、
みんなにもったいないもったいないって言われてて、
うん、
そこのジムにサウナがあるってことに気づいて、最近行ってみるかと思って行ったの、
うん、
この前、
うん、
そしたらもう虜も
うね、いいな、
本当に、あ、前のポッドキャストで結構前だったけど、
うん、
万葉の湯行きたいって言ったじゃん、
うんう
ん
うん、
で、まあ、万葉の湯行く前に一回練習しとこうかなと思って、
うんうん、
サウナ入ったんですけど、
うん、
もうね15分、
うん、
なんか最初に5分ぐらい入って、
うん、
で、あ、こんなもんかって思って、でもそんななんか整うとかよくわかんないなって思いながら、
うん、
もう一回入ったの、
うん、
で、そしたら15分ぐらい入れて、
うん、
でもうそっから死ぬと思って水風呂に入った瞬間が、
うん
うん、もう天国本当に一回快感を味わってほしい。だからもう、うん、サウナ水風呂サウナ水風呂のループを5回ぐらいやできるようになったら、
うん、
もうなんか中毒になっちゃうらしい。本当にサウナ中毒
やばすぎだね。
でもね、本当に整う、
うん、いいな、一回やってみたい。
一回やった方がいい、
やりたい。
でね、なんかサウナって男の人は分かんないけど、
うん、
女の人、私のジムってもうすごい、
うん、
何、まあ、年を結構召されてる方が、
うん、
来てたりするんですけど、
うん、
まあ、まだ自分はまだサウナ初心者だからあれだけど、30分とか入ってる人いるの
バケモン
本当にで頑張ってさ、そんな何なんか猛者みたいな人に負けないようについていこうって思うんだけど、まあもう無理だと思って。でも今度その人に聞こうかなって思う
コツを、
コツを、どうやったらそんな長く入ってられるんですかね。
でも長く入れば入るほどいいってこと。
いや、わかん、いや、どうなんだろうね。 でもなんか、まあ、健康目的というか、普通だったら、その何10分入って水風呂が10分5分から10分入って水風呂を3セットぐらいやるのがちょうどいいみたいな。ただダイエット目的でやる人は、水風呂に入らないでただ涼むだけの方が汗かきやすいって言ってて、
そうなんだ。
そうだから、まあ、そのダイエットしなくてもただ健康目的で行くよって方は10分5分から10分を水風呂挟みながらやるとすごいいいみたいですよ。
それにしよう。じゃあ1回、
はい、っていう。もう最近はサウナに行きたすぎて行けてないんだよね。なんか開くとめんどくさくなるから毎日行くなら行きたい、すっごい肌きれいになるしね、その一時期、っていう話でした。
はい、
じゃあ急遽変えたから
今週のトークテーマは、
今週のトークテーマはですね、もともとニュースで紅白のことを言おうと思ってたんですけど、まあ、二人ごとに変えたので、トークテーマは、まあ、題して、紅白歌合戦発表されたよね、
知らない私、紅白いつも見ないからわかんない。
それはもう企画倒れな
トークテーマ失敗
トークテーマ失敗だな。あ、まあでも、じゃあまあ話しますね、なんかこの前、19日か、に NHK の大晦日第72回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手を発表したんですよ、 NHK が。で、まあ、紅白見ないの？
見てないいつも。
あ、そう、じゃあガキつか見る。
ガキつか見てる。
もうそれに分かれるよね、紅白歌合戦か、ガキの使いか。皆さんどっち見ます？ガキつかの方が多そうだね。
でも今年やんないらしい。
あ、そうなの、なんで
知らない、誰かが言ってた。
でもダウンタウンとかさ、結構なさ、年じゃん。なんかもうかわいそうになってくるんだよね。何回も何回もあのお尻叩かれて。あ、ダウンタウン、あ、そうね、ガキツカか大晦日のあれだよね、紅白かって分かれると思うんですけど、まあ、予想されるんですよ。予想するのみんな。
誰が出るか。
そうそうそうそう、誰が出るかって予想。自分も予想してたんだけど、ヒゲダンとか、ヒゲダンわかるでしょ。
わかるわかる。
オフィシャルなんだっけ。
ヒゲダンディズム。
そうそうそうそうそう。とか、あと何、ジャニーズ平成ジャンプとかも出ないし、キスマイも出ないし、なんかさ、もう紅白といったら嵐のイメージがすごかったんだけどさ、嵐がいないから、まあ、今年どうなるんだろうってなって、こう見たんですけど、
あいみょん出るの？
そうそうそう、あいみょん出る。あいみょんも出るし、欅坂。これ赤組
じゃないわ。
赤組さく、うん、これなんて読む？
桜坂に変わったんじゃない？
あ、そうなんだ。
乃木坂。
あと上白石萌音ちゃんっていう。
何歌うの？
人が初めて出るらしい。
あの子だってあれじゃないの？女優さんじゃないの？
へえ。カトゥーンがね、地味に初めてらしい。
そうなんだ。紅白。香りが好きな患者に出るじゃん。
患者に10回目だね。
すごいね。
困んないね。
バンプ？バンプも出る。うん、平井大。星野源。
まあ、結婚したからね、楽器
と。確かに話題性めっちゃある、
ね、あとは誰だろう、松平健って松健サンバの人
じゃない？
これ特別企画で出るらしいですよ。松健サンバ踊ったわ、幼稚園の頃
私は吹奏楽で吹いたよ、
松健サンバね。でもね、今回の紅白あんまりなんかこう、なんていうの、鳥みたいな人がね。
オーサムシティクラブとか映画話題になったよね。
全然わからない。でもジュジュもいないし、これあっ、
エイトなんだ、香水だ。
ああ、そうそうそうそう。リトルグリーもリトグリも出ないし、フーリン、
パプリカね。
そうそう、出ないし、なんだろう、今回なんかちょっとどうしたっていうね、まあ、コロナっていうのもあるのかもしれないけど、で、まあ、司会があれですよ、大泉さん2年連続、で今年はでもお客さん入れるみたいですね。
そうなんだ。
2年ぶりに入れるみたいで、ただ NHK ホールじゃなくて、有楽町の東京国際フォーラムで行われるらしいです。紅白見ないのか、まあ、自分もなんかそのガキつか見て紅白見て、
あ、CM で代わり番号みたいな。
そうそうそうそう、
それはちょっとある
ね。みんなね、 いやもうもうこんな時期だよ。
そうだね、早いね。
紅白見て、うん、お正月来ますよ。
そうね、2022年か。抱負はまだ早いか。
まだ早い、まだ早い。もうちょっと発表されたからっていうのを語りたかったんだけど、もう紅白のりかがそんな興味ないっていうちょっと残念なんだけど。
でもガキツカやんないならさ、うん、何やるんだろうね。その時間めっちゃ長くやるじゃん。6時から12時とか8時とか。
いや次の次え日付超えてさ、朝までやってない？あれ、
え、そんなことある？わかんない。1時くらいじゃない？
え、もうだってガキツカ一生懸命見てたら、あ、もうお正月っていうか今年超えてんじゃんってなって
る。そうだね。
あ、ジャニーズカウントダウンもあるね。
あ、
ジャニーズカウントダウンも見ないの？
ジャニーズわかんない私。でも今すごいよね、結構。なにわ男子、
なにわ男子、この前デビューしたよね。
スノーマンとかいっぱいいる。
全然わかんないジャニーズ今の。でもさ、一回はさ、嵐とかさ、通ったでしょ、
うん、好き
な
通った。
もうさ、世の中、なんか誰だっけな、国分くんが、なんか日本中の世の中の女の子は絶対人生で一回は嵐を好きになってるみたいな、その誰もが通る道って言って、確かに嫌いってか好きにならない女の子なんかいないよ。
一回は嵐ハマる。
絶対そうだよね。知らない人いないと思う。嵐がいなくなったことによってだいぶこうね、ジャニーズが変わっちゃってるけど、うん、
嵐ポジ誰次？
関ジャニでしょ。
関ジャニ？確かに紅白出てるもん。
関ジャニお兄さんじゃない？関ジャニか。
ニュースは？
いやもうニュース
ニュースは無理。
ニュースはもうあれじゃない、ちょっと抜けちゃったから。
そうだね、
関ジャニ。でも関西強いよね今。
あー確かにね。
関ジャニもそうだし、うん、男子もそうだし、うん、ジャニーズ WEST とか
もさ、あ、確かに確かに、
うん、関西勢すごいね、うん、まあそれがもう、え、でもジャニーズ WEST 出るかと思ったけど出ないんだ。
確かに。
じゃあなんか紅白の話題なんか成田があんま食いついてくれなかったんで、うん、ちょっとおまけとして、うん、ちょっとじゃあ1個ネタを提供します皆さんに、はい。なんかさっきトークテーマガチャみたいなので、この前前回やったお話をなんか提供するみたいなアプリで、あのアプリじゃないわお話を提供する。
電波弱すぎて、
うん、そう、ここはね今屋上で撮ってるんですけど、横浜駅の。まあでも分かるから、どんなアプリか皆さんに入れてほしいっていう紹介です。あ、案件じゃないですアーキネーターっていうアプリがあるんですけど、知ってる？
YouTube とかで見る、
うんうんうん、どんなアプリかっていうと、まあ、なんか、まあ、簡単に言うとゲームみたいなアプリなんですけど、うん、そのアラジンのさ、うん、ランプに、うん、ランプから出てくるさ、
偽物みたいな、
ね、偽物のなんか何でも叶えてくれるみたいなランプの魔人がいる、うん、いるんですよこのアプリって、うん、開くとアーキネーターっていうね、うん、無料なんですけど、まあ、そのアーキネーターで自分が頭の中で思い描いてる人を絶対に当ててくれるっていう、うん、アプリで。
面白いよね。
そう、なんか質問されるんだよね、うんうんうん、その人は、うん、でもね、めっちゃ確信はついてくるようなことばっかは言わなくない？
確かに。
めっちゃニュアンス、
男ですか女ですかくらいの、ね、うんうん、
その人は関西出身ですかとか、うんうん、あと何、なんかアイドルグループですかとか、うん、もう本当にそんな名前は何とかから始まりますかとか言わないのに、すっごいぼんやりしたのでも絶対当ててくるっていうアプリが、なんか、
いや無理じゃね今日。
確かに今日は無理今日は無理だけど、うん、まあ、皆さんちょっと面白いから暇つぶしに本当に入れてほしい。
電波悪すぎてダウンロードできない、うん、
できないね、まあ、ただえ、自分のお母さんとかでもできるよね。
え、ガチ、うん、それはやったことない。え、
自分お母さん思い浮かんでて、うん、お母さんとか出てくる、弟とか、うん、自分の飼ってる犬とか、うん、有名人とかじゃなくても自分が思い描いてる人を絶対 100% 当てに来るっていう、知ってるでしょでも、うん、へーとか言ってるけどなんでこんな初めて知ったみたいなリアクションすんの？
どっち行けばいいか分かんなかった。ちょっと知ってる体か知らない体か、
まあ、正直に言ってくれ、それは
知ってます。
まあ、だからそのね、うん、なんか面白いアプリがあるっていうのを、うん、なんか ちょっと薄かったから
さらに薄くなったよ。
ちょっと薄まった、
うん、
すいません
できないことによって
1回分ちょっとお休みしたんで、うん、今日気合い入れてきたんですけどちょっと薄かったみたいです、うん、ごめんなさい、
ごめんなさい
あ、そう、待って、あともう一個言いたい。あのちょっと長くなるかな、
カットで、
まあ、まあ、これはこれだけはしてください。あの、まあ、ちなみに昨日東京の写真展があったんですけど、うん、あのトミーさんの、うん、で最終日同行させていただいて、うん、まあ、もう感想は前回大阪の方で述べたので、うん、そこは割愛させていただくんですけども、うん、あのまあ、すごい大変良かったっていうのはもう変わりないんですけど、うんうんうん、あの昨日そのお客さんがのりかほのことを知ってるってすごく言ってくださって、
うんうん、嬉しかったよね。
本当にそれはびっくりした。のりかほですよねYouTube もポッドキャストも聞いてますみたいな、うん、もうあの時はちょっとだいぶ緊張して、なんか変なリアクションありがとうございますみたいな感じで撮っちゃったんですけど、家帰ってからもすっごい嬉しくて、まあ、ちゃんと聞いてくださってる方とか認知してくださってる方が少なくともいるんだなっていうのが嬉しくて、あと日本と、ん？違うわ、ニュージーランドのポッドキャストのランキングも4位から3位に上がったり、うん、国内のトラベル部門とかだと16位に上がったりっていう、もうすごい ありがたい皆様に支えられてるなっていうのを感じたので、ここでお礼申し上げます。ありがとうございま す, います
これからも気合い入れて頑張ります、
はい、まあ、ということで今週はそういうことでした、
はい、
そういうこと終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージー大好きな香里と
のりかでした。
バイバイ。
はい、のりかほのニュースレターフロムジャパンでした。なんか後半はグダグダでしたが、日本だと大学生はテストの時期だったりするので疲れているのでしょう。皆様も温かい目で見守ってやってください。この番組に対するコメントは Twitter や Instagram、YouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。それではまた次回、野沢でした。すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。